今日は使徒の働き第21章27節から40節です。このところでは誤解によって生じる混乱のことが語られています。27節に、ところがその7日の期間が終わろうとしていた時、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、群衆を皆先導して彼に手をかけということが出てきています。この7日の期間というのは身を清めるということをパウロはしたわけです。それはユダヤ人たちが誤解して、21節のところにモーセに背くように教えているということがあたかも真実なようにみんなの間に語られていった。それはもうパウロに反対するユダヤ人たちが言ったことであるわけです。ですからそうではないということを示すために、4人の聖願者と一緒に宮に入って身を清めるということをしたわけです。ところがその反対するユダヤ人が群衆を先導していく。そして28節のところを見ると、このイスラエルの皆さん手を貸してください、この男は民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで宮に教えているものです、その上ギリシャ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚していますというふうに言ったわけです。そしてそれはもう全くの誤解であったわけです。そのようなこの異邦人をこのユダヤ人が入れてはいけないという宮の中に入れたわけではなかった。事実はどうであったかというと、29節に彼らはエペソ人のトロフィモが町でパウロと一緒にいるのを以前に見かけていて、パウロが彼を宮に連れ込んだと思ったのである、あるわけです。だから全くのこれ誤解であった。町で、エペソ人と、パウロが一緒にいる、そしてパウロは誰かを宮に連れ込んだ。もうそれがごっちゃになってしまって、パウロがそのモーセの掟を破っているっていうような、そういう言うなればもう間違ったこのことがデマとして拡散していったということです。そしてそのことで30節を見ると、もう町中が大騒ぎになった。そしてパウロを引きずり出し、宮の門が閉じられる。そしてこのことは31節を見ると、もうエルサレムの中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。もう千人隊長っていうのはこの100人隊長の部隊をもうまとめる、大隊長であったわけです。このローマから派遣されてエルサレムの治安を守るっていう責任があったわけです。その千人隊長のところまで、この聞こえてくる、それほどのもう大きな騒動になったわけです。32節を見ると、人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた。そして千人隊長は33節を見るならば、パウロが何者なのか何をしたのかと尋ねたわけです。ところが34節を見ると、群衆はそれぞれに違ったことを叫び続けていた。もうまさに混乱状態だった。このことはかつてエペソでも起こったわけです。もうみんなが口々に言って、一体何のために集まっていたのかわからない。このことが同じようにこのエルサレムの町で起こっている。それぞれ勝手なこと、もうバラバラなことを言っているというわけです。だからそこには真実はなかった。もうまさにもう偽りデマのために混乱しているということがわかるわけです。そういうことは私たちの中にでも起こりやすいことではないだろうか。県知事選挙があった、もういろんなことが言われて、 もう結果が大きく違った、まあ、今もその混乱が続いているということであるわけですけれども、やはり私たちはいつも真実に耳を傾けなければいけない。そして私たちもまたそういうひょっとしたら混乱状態に陥られるってことが出てくるかもしれないわけです。じゃあその時私たちはどうしたらいいのか、まあ、そのことについては実はイザヤ書の30章20節21節のところには出てくるわけなんですけれども、私たちは私たちを教えて導いてくださる方を見続ける必要がある。そしてその方はこれが道だ、これに歩めというふうに語ってくださる。ですから私たちはこのヘブル書の12章にも出てくるんですけれども、信仰の創始者であり完成者であるそのイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。ですから私たちの信仰とは何かっていうと、私たちの毎日の生活の中にイエス様を見る。たとえそれが混乱状況、そしてまたパニックに陥るっていう中にあっても、私たちはその中で主を仰ぐ、心を平安にしていただく、そして後ろからこれが道だ、これに歩めというその聖霊の導きを私たちは与えていただくということであるわけです。ですからパウロはこの時にも心の中に平安が与えられていた。もう大勢の民衆が36節を見ると、殺してしまえとですね、叫びながらこのついてくるっていうような状況の中にあっても彼は平安であったわけです。そして彼は37節を見ると、千人隊長に少しお話してもよいでしょうかと尋ねたわけです。なんとパウロはこのギリシャ語で千人隊長に話をした。その当時の公用語はギリシャ語であったわけです。まあ、ローマ人はヘブル語を理解できない。ですからパウロはギリシャ語で語る。ところがこの千人隊長は38節のところで、お前は近頃暴動を起こして4000人の暗殺者を荒野に連れて行ったあのエジプト人ではないのかというふうに、千人隊長は言ったわけです。ですから千人隊長も正しいことを理解していない。もう間違った先入観がこの千人隊長の心の中にもあったわけです。この暴動を起こすということで千人隊長を危惧していたのはエジプト人、4000人の暗殺者をもう連れて行った、そういうのがこのエルサレムにやってきたんではないだろうか、もうそのようなもう誤った理解、思いが混乱を引き起こすということを、やはり私たちは冷静に判断する必要があるわけです。そしてこの時にパウロは39節見ると、この劣気とした町の市民ですということを言ってるわけです。町の市民、それはローマ市民である、自分はローマ市民としての権利があるんだということを言ったわけです。そして、今度はお願いです、この人たちに話をさせてください。37節では少しお話しても良いでしょうかというふうに、まあ、謙遜に言ってるんですけれども、しかしこのところでははっきりとこの人たちに話をさせてください、まあ、自分がローマ市民である、弁明する権利はあるということで彼は話をするようになったわけです。そして40節に千人隊長が許した。まあ、これはもうローマ人の権利であるわけですから話すことを許可する。そしてパウロは今度はなんとこのヘブル語で次のように語りかけた。今度は彼はユダヤ人が理解できるヘブル語で話をする。まあ、まさにパウロは神様によって選ばれて御言葉を語るのにふさわしい人物であるということがわかるわけです。 まあ、彼は階段に立って静かにするよう民衆を手で制した。そしてすっかり静かになったというふうにあるわけです。まさにそれはもう彼の力というよりも神様ご自身が彼を用いて働いてくださる。まあ、テモテの手紙の中に時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさいという言葉があるわけです。まあ私たちはもう騒動が激しいからもうこれは誰も聞かない無理だそう思うことがあるかもしれません。しかし神様が語れと言われた時には私たちは語る必要がある。そして神様がその民衆をも静かにしてこの聞く耳を持たせてくださるということが起こるわけです。人にはできないが神にはできる、神には何でもできるからである。まあ私たちは状況の変化で語ろうかやめようかそう判断するのではなくて全能の神が共におられるということを私たちは信じ、語る時にこそ私たちは語るものとさせていただきたいと思います。